平和であるためには何が必要ですか？このような問いかけを出されたとしたら、皆さんならどのように答えるでしょうか？人によって答えは変わってくると思います。戦争のない穏やかな世界こそ、平和という言葉にふさわしいと答える人もいれば、喧騒がない、そのようなことが必要だと答える人もいるでしょう。争いや揉め事のない状態を平和とする人は多いと思います。もっとも、人によって平和の定義というものは違いますから、いかようにも答えられる問いかけでもあると思います。ですが、どのような答えだとしても共通点があります。それは、平和に過ごすためには愛が必要だということです。どのような定義においての平和であったとしても、神と人、国と国、人と人、人と動物、物、自分ただ一人であったとしても、平和に過ごすためには愛がなくては成立しないのです。特に私たち教会に生きる者の歩みで、愛というものは重要であることを私たちは知っています。神様から私たちに与えられた十字架のキリストからの無償からの愛があって、その愛への招き、信仰を与えられたのだから、その招きに応えて、神様に喜ばれるように歩む群れ、それが教会です。主イエスの愛を与えられた私たちが、お互い愛を持って支え合いながら平和に生きていく。それが主から与えられた平和への招きであり、私たちの歩みなのです。そのように考えてみますと、教会生活とはまさに平和を実現していく歩みであると言えるのではないでしょうか。ですから、互いに平和に過ごしなさいという本日のパウロの願いは、私たちにとっても見過ごすことはできない願いであるということです。パウロはこれまでもテサロニケの教会の人々に、教会の人々の教会生活を手紙に収めていました。4章からは勧めの言葉に入っていったということもあり、そのことは顕著に現れています。教会においてどのように過ごすべきなのか、兄弟愛については書く必要はないほどだが、なお一層励みなさい。このように語っています。そしてこの一つ前の段落のところでも、教会に属する私たちは昼の子であるということが語られ、信仰と愛の胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょうと語られています。信仰と希望に基づく教会生活とは、どのような歩みなのか語られていました。そういう意味では、本日の箇所も、これまでのテサロニケの手紙の流れと同じようなことが語られています。パウロがこの信仰と希望に基づく教会の歩み、それは信仰者の交わりにおける愛の特徴的な姿を語るということですが、本日の中心に置かれている言葉が、互いに平和に過ごしなさいということなのです。教会における兄弟姉妹の交わり、その根底にある特徴とは、互いに平和に過ごすことにある。なるほどと思う反面、なんだそんなことかと思った方もいるかもしれません。なぜなら、先ほども言いましたが、私たちは平和と聞くと、争いや揉め事がない状況のことを指す、少々消極的な表現であると感じてしまうからです。それは日本語の平和という言葉の意味が関係していることだと思います。平和という言葉を辞書で引くと、心配や揉め事がなく、穏やかなこと、またその様というふうに出てきました。他にも、争いがないとか、喧騒のないとか、 否定的な言葉がいくつかあるようです。ですから、教会における兄弟姉妹の交わりの特徴は穏やかなことだ。争いのないことだと言われましても、いまいちピンとこないところもあり、またもしくは、なんだそんなことかと思ってしまうわけです。しかし、聖書においての平和という言葉は単に、穏やかで揉め事がないようにというところにとどまりません。聖書における平和とは、神様の平和が実現しますようにという意味です。恵みと喜びに満ち溢れているというような意味を持つ平和、シャロームという言葉です。これを聞くと、心配や揉め事がない穏やかな状態という日本語の表現よりも、随分と積極的で、また躍動感のある言葉であると感じます。このことを知って、本日の箇所を見てみると、パウロはここでテサロニケの人々に願っている、平和に過ごしなさいという教えの意味が、私たちにも伝わってきます。これは単に、仲良くしなさい、争うことなく穏やかに過ごしなさい、ということではないのです。もちろん仲良く、争うことなく、穏やかに過ごすということはとても大切なことですが、しかしもっと積極的に、肯定的に、お互いがお互いのことを愛し合っていくこと、愛し合っていくこと、平和への招きが今日の箇所では教えられています。その愛のあり方を具体的に語っていくのが、続く14節と15節です。はじめに語られているのは、怠けている者たちを戒めなさいということです。互いに平和に過ごすということは、怠けている者たちを戒めることによってなっていくということです。実を言うと、今回の聖書箇所の中で、この言葉の意味が何なのかを考えるのが最も困難でした。なぜ怠けている者たちを戒めることが平和へとつながっていくのか、平和に過ごすことへとつながっていくのか、私たちは普通に考えるとするならば、平和に過ごそうと考えるとき、怠けている人たちがいたとしても、見て見ぬふりをすると思います。心に引っかかることがあったとしても、まあいいやと波風を立たないように、穏便に済ますでしょう。気にしない、これが平和の秘訣だと考えてしまいます。しかしパウロがここで言っていることは、そういうことではなく、怠けている人を戒めることが正しくなされることによる平和、そのことを語っています。それではこの怠けている者たちとは一体どのようなものを指しているのでしょうか。前の4章の中では、パウロは、そして私たちが命じておいたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさいと言っていました。おそらくパウロがここで言う怠けているものというのは、このこととつながりがあるのだと思います。すなわち、自分の仕事をちゃんとしていない人のことを言っているのではないかということです。誤解のないように申し上げておきますと、これは単に定職についているかどうかとか、そういう意味で語られている言葉ではありません。4章において、落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさいというパウロの教えは、信仰を持ったことによって、日常の生活に手がつかなくなり、落ち着いてこの世界の仕事に励むことができなくなってしまうようなことを戒めている言葉です。つまり、日常生活のことをほっぽり出して、教会での奉仕活動に、奉仕生活に精を出してしまう。そのようなことがないようにという戒めです。パウロの生きていた時代では、こういったことは大きく起きていた重要な問題でありました。なぜならば、当時のクリスチャンの人たちは、主イエスの再臨によるこの世の終わりがもう間近に迫っているということが 本当に身近に感じていました。もしかしたら明日来るかもしれない、いや今日の夜来るかもしれない、そのように思っていたのです。再臨信仰を待ち望む信仰が、この世の生活などどうでもよいという考えを生んでしまっていたようです。その生活よりも伝道しなければと考えてしまうのです。このような考え方をするとどういうことが起きるのかと言いますと、この人たちは何もせずに怠けているのではなく、むしろ忙しく働き回っていて、日常の生活を教会の他の人々に養ってもらっているということになるのです。信仰的な生活に勤しんでいる、しかし生活の面では教会に面倒をかけその世話になっている、一生懸命の信仰的活動のはずが教会を築き上げていく方向へ向かっていないということが起きてしまうわけです。そういう人たちがちゃんと自分で仕事について、教会の外での日常生活においてもしっかりとその人の役割を果たし、教会に集まっている他の兄弟姉妹との関わりを築き上げていくものになるように、パウロは戒めてほしい、そのように願っているのです。教会に集い共に礼拝を捧げている私たちにとって、このことは少し分かりやすいかもしれません。この教会にこの会堂が与えられました。私たちはそこで共に礼拝をしています。神様によって与えられたこの会堂において、兄弟姉妹たちと礼拝的な交わりを共にする恵みが与えられています。そこには見えるところに、また見えないところに、皆様の支えがあると思います。それは教会での信仰的なこともさることながら、皆様の教会の外での日常の生活において役割がなければ成し得なかったことでもあります。教会は主がお立てになる、そのことが確かであると同時に、キリストの体の枝々である私たちが教会を立て上げるということもまた確かです。この教会を見るときに、兄弟姉妹の愛のある交わりを築き上げていたということが知ることができるのです。互いに平和に過ごすためには、それぞれが自分の賜物を自分の信仰的満足のために用いていくのではなく、キリストの体である教会を立て上げるために、また兄弟姉妹と交わりを築き上げていくために用いるところにこそ実現するということです。怠けている者たちを戒めることによって平和に過ごすとはこのようなことです。ですから私たちはこの教えを勘違いしないように気をつける必要があります。これは仕事をしていない人に対して怠けるなと叱責したり、礼拝を休んでいる人を懲らしめて礼拝に来させるための言葉ではないのです。怠けている者たちを戒めなさい、それに続く言葉は気落ちしている者たちを励ましなさいということです。口語訳聖書では小心な者と訳されていましたが、これは心が小さくなっている者が兄弟姉妹の中にいるということが示されています。さまざまな苦しみや困難、悲しみに押しつぶされそうになっている、それは隣人や家族の死ということもあると思います。もともと心が小さく傷つきやすい人もいるかもしれません。ストレスに弱い人や苦しい時に心が折れてしまう人もいます。普通ならば受け止められることであっても、そのような心の状態では受け止められないということが私たちにおいてしばしば起こるのです。ですからこの程度のことと思えることでも落ち込んでしまうことが私たちにはあるのです。パウロはそのような人を励ましなさいと教えています。この励ますという言葉は他にも慰めるという言葉の意味があります。 心の小さくなっている人を励ますと言っても、単にそんなのじゃダメだとか頑張れと喝を入れるだけではなく、苦しみや悲しみの中にいる兄弟姉妹たちの傍らに立ち、慰めと励ましを与えることが、パウロがここで進めていることです。その人の負っている重荷を共に背負い、自分の心が小さくなっているときは背負ってもらい、互いに平和に過ごしていく、そのことが進められています。共に担い合う関係性、その中に平和が与えられます。弱っている人に対して喝を入れるためと称して叱責するなど許されないことなのです。教会に来れずに悲しんでいる兄弟姉妹たちに心ない言葉を浴びせることがあってはならないのです。聖書において私たちは共に悩み、共に慰め合い、励まして平和に歩んでいくことが進められています。また弱い者たちを助けなさいとも言われています。弱さを抱えていない人などいません。私たちはさまざまな弱さを抱えています。互いに平和に過ごそうとするとき、お互いの弱い部分を助け合っていく。自分には目立った弱さなどないと考えていても、病気や老いという肉体的な弱さが迫るときは必ず来ます。お互いに助け合い、補い合っていく。そのような交わりを築くことをパウロは進めています。しかしそれだけではありません。新しく出た聖書で、日本聖書協会共同訳という新しい訳の聖書がありますが、その聖書には引証がついていまして、そこにはローマの信徒への手紙14章1節とありました。そこには信仰の弱い者という言葉があります。その他にもパウロが書いた手紙で、彼が弱い者というときは、必ずと言っていいほど彼が見ているのは、肉体的なことではなく、信仰に対して用いられる言葉です。ですから、本日の箇所でも、この言葉は肉体的なことのみならず、信仰的に弱っている者たちのことが言われていると考えてもいいと思います。信仰が十分に成長していない人、信仰に基づく生活のできていない人、信仰が小さい人、そういう人たちを厳しく戒めたり、叱責してはいけないのです。そのような人を見たとしても、共に関わって支え合っていくとしても、その時には忍耐が求められます。相手の弱さを受け入れ、忍耐強く接して助けてあげることが勧められているのです。信仰の弱さを批判して、それでその人の信仰が強まるということは、大抵の場合、あまりありません。相手を理解し、受け入れ、助けるという土台があって、初めて諭すことができます。そういう関係を築くことで、場合によっては叱責するということも助けとなってくるのです。弱い人を助け背負う、自分の弱さをまた背負ってもらう、そういう交わりの中で互いの弱さを背負いながら相手を助けられていく、そのようなことによってこそ互いに平和に過ごすことができるというふうにパウロは語っています。これらのことはどれも言うのは簡単なことですが、実際に行うとするのであれば非常に難しいことです。どれもこれも忍耐が伴う教えであります。15節の言葉は要約すると、悪には悪を返さず、むしろ悪を行う人に善を行え、このような言葉になると思います。これはまさに忍耐ということの具体的なあり方です。互いに平和に過ごしなさいというパウロの勧めは、 このような具体的な内容を持っています。主イエスを信じる愛のある交わりとはこのようなものなのです。私たちは教会において同じ信仰と希望に生きる兄弟姉妹の間でこのような愛と平和の交わりに生きるようにと招かれているのです。ですが14節の言葉も15節の言葉もそれを口に出してみると誰でも頭にある考えが浮かぶのではないでしょうか。それは理想論という一つの言葉です。それが正しいのはわかるし実践していくことの素晴らしいそのことはわかる。しかし自分がそのような愛に生きることはできない。自分の力には余る。そのように誰でもが思ってしまいます。しかし忘れてはならないこととしてここに語られている愛はすべて主イエス・キリストが私たちに対してしてくださったことなのです。主イエスは怠けている私たちを戒め心小さくなっている私たちを励まし弱い私たちを受け入れて助けてくださった。計り知れない忍耐を持って罪人である私たちの悪に対して善を持っていやむしろ最善を尽くしてくださいました。私たちの罪を背負い十字架にかかり死んでくださった。このことはそのようなことなのです。私たちはこのように愛されているのです。この方の愛によって私たちは神様と平和に過ごすことができるようになったのです。平和、シャロームです。神様の祝福と恵みに満たされて喜んで生きていくことができる。主イエスの愛によって、主イエスによって平和へと招かれた私たちはこのように過ごすことができるのです。それゆえに私たちは主イエスのこの愛に応えてこのような愛でお互いに愛し合っていくことに努めていくことができるのです。そうでなければ私たちはこの方が示してくださった主イエスが示してくださった十字架の愛がなかったことのようにしてしまうのです。本日の聖書箇所の少し前に書かれているように私たちは昼の子であり主の日の子なのです。もはやそのようにされている。もはやこの愛は与えられている。私たちがたとえ弱く愛することに敗れ欠けが多く傷つけ合ってしまうような弱いちっぽけな自分であったとしても主イエスがそのような私たちを見捨てることなく受け入れ忍耐を持って最善を与えてくださるのです。だから私たちも自分の弱さや罪による失敗に絶望するのではなく主イエス・キリストの愛と平和を実践していきたいと心から願うのです。最後に私たちは本日与えられました最初の言葉に戻っていきたいと思います。13節と14節兄弟たちあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し主に結ばれた者として導き戒めている人々を重んじまたそのように働いてくれているのですから愛を持って心から尊敬しなさい。生まれたばかりのテサロニケの教会でしたがパウロが去った後にここに書かれているように兄弟姉妹たちのために労苦し群れを導き戒め指導する者たちが生まれていきました。パウロはその者たちをその働きのゆえに心から尊敬し愛しなさいと語ります。このことは教会には指導的な立場の者が必要であるということの根拠にもなります。そうしてこの群れから別の指導者が立ち今日の教会に至るまで教会のさまざまなことが整えられていきました。ここには教会の制度の最初期の働きがあるのです。 私が所属している中渋谷教会において長老会が毎月なされ、そのある長老会の中で研修会が持たれました。研修会自体は毎回の長老会の中で持たれているのですが、そのある時に教会の制度が取り上げられました。教会がキリストの体として歩んでいくために、この制度が重要になっていく。この言葉だけ聞けば少しピンとこないかもしれません。しかし本日の箇所を読めば、なるほどと思う方もいると思います。すなわち教会が、そこに生きる私たちが主イエス・キリストの体の一部として生きるためには、立てられている指導的な者たちの指導が必要だということです。その働きの目的、目指すところは教会に生きる兄弟姉妹たちが互いに平和に過ごすこと、その他になりません。牧師も長老もただこの一点を目指して教会の制度を整え、導き、戒め、日々労苦をしているのです。その具体的なことは今日皆様と共に見てきたこれらのことでした。怠けている者たちを戒め、気落ちしている者を励まし、弱い者たちを助け、すべての人に対して忍耐し、悪をもって悪に報いるのではなく、善をもって行っていく。主イエスが示してくださったこの愛を、私たちも互いに愛し合いながら平和に過ごしていく。その歩みは私たちのうちにとどまることではありません。教会における愛の交わりは、教会の外のすべての人に向けられて、そして広がっていきます。平和と聞いても、その言葉が霞んでしまいそうな世の中であっても、主イエスの十字架の愛に証明された愛と平和が広げられていくのです。主イエスが私たちを平和へと招いてくださっている。その確信を持って、今日も祈りながら歩んでいきたいと願うのであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。私たちは主イエス・キリストによって平和への道のりに招かれているのにもかかわらず、しばしば神様が中心にいない自分だけの平和を求めてしまいます。どうか私たちが主にある平和を持ち、教会生活を送ることができますように助け導いてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。